今週も、前回に引き続いて、2週目ですか？ 2 週目企画ですか？
2週目企画をね、お届けしてます。
やらせていただきたいと思います。今回やるのは、フレデリック・ウエストですね。前回はどなたがやられたんですか、これ。
あなたの親友がやってました。
ああ、マンソン先生がやられてるということで、もう、原作オマージュで、
いや、
や
もう
らせて
ね、
いただきます。
リスナーさんの中では原作超え来るんじゃないかって言われてます。
原作レイプでやらせていただきます。まずですね、フレデリック・ウエストなんですけども、1941年9月29日、8人兄弟の長男として生まれております。で、このフレデリックが過ごす土地はですね、生まれた土地は非常に閉鎖的な村だったという場所に生まれました。で、子供時代のですね、ちょっと父親との思い出を聞かせていただきたいんですけども、子供時代のちょっとおとんとの思い出あります？まあ代表的なところで言ったらキャッチボールとかね、自転車の一人乗りの練習とか、ありますけども、
まあ、そんなのもやったと思うし、俺がよく覚えてるのは、週に下手したら3、4回ぐらいのペースで、お父さんの部屋に将棋盤を持ってって将棋やってたね。
将棋系男子？
それ今考えたらめっちゃ可愛いよなと思って。
自分が？
自分が夜ご飯終わったら、将棋盤持って自分の部屋に来るって、息子が。
確かに。
親父は寝てるんだけど、ベッドで。寝ながらテレビ見てるんですけど、その上またがって将棋やるっていう感じ。
態度悪いな、親父。
態度悪いな。
正座してやんねえと。
で、
なる
飛車角抜いてやってもらってた気がするな、最初。
そんなマジでやるんですか？マジのルールで。
マジのルールっていうか、ハンデつけてやってもらってた。
飛車角。なるほどね。で、穴熊で。
穴熊とかやられてたのかな、知らんうちに。
将棋もやってたけど、どっちかというとそういうアクティブな、キャッチボールとかの方の印象が強いか
それ、弟と3人でやるんですか？
な。いや、三人でやることもあるし、野球絡みの思い出かな。
3人で阪神戦見たり？
いや、うちの親父は巨人ファンなんで、あれ
あ、
なん
そう
で
なんです
け
か。
ども。
なんで、息子が急に阪神ファンになったんですか？覚醒遺伝で？
いや、なんでだろ
親父が好きな球団のこと好きになるでしょ、普通。
反抗期かな。やっぱな、反抗期ですね、多分。
しかも、海老名って？
海老名よ、神奈川ですけど。
神奈川だから、
神
ベイ
奈川だ
ス
と
ター
別
ズ。
に横浜色ないんで。でもね、引き金先生の一番のね、親父との思い出は、死んだ鳥を排水溝に捨てたっていうやつでしょ？
それはすごい衝撃でしたね。三角コーナーね。
見えてんじゃねえかよ。ずっ
三
と。
角コーナーの
三角コー
一
ナー
番
に。
上に置いてあって、びっくりして、これダメだよ、お父さんって言って、これ埋めなきゃダメだよって言って、ああ、そうかって言って二人で埋めたんだ。
そういう倫理観の人に育てられた 人と今、ポッドキャストやってるってことですね。
あの時に日本で初めてサイコパスっていう言葉が生まれた。
走りじゃねえかよ、サイコパスの。
怖かったね。犬が死んだ時は埋めたんだけどね、二人で。
サイズの問題だったんでしょうね、親父としては。
あの時も俺がいなかったら、あれかな、三角コーナーに置いてたのかな。
うん。刻んで三角コーナーでしょうね。
うんじゃねえよ、刻んでんじゃねえよ、コロ。
うん。コロ。コロね。まあまあ、フレデリックも親父との思い出があるんですよ。
黒猫ちゃんは、キャッチボール以外は、ね、親父の痛いとこ教えてくれよ。
キャッチボール以外は、なんか、あの、母親に怒られた時に、あの、ちょっと軟式ボールね、まあ、当たんないようにですよ、投げつけたんですね、母親に。それを見ていた親父に、あの、鼓膜は破られましたけども、まあ、それぐらいですかね。
ちょっと待って、待って。もうちゃんと教えて、何？母親にボールを。
ちょっと投げつけたんですね。
黒猫先生が、
うん、うん、そう。
お
う、おう。しかも、その弟がやったことに対して、濡れ衣で俺がなんかちょっと怒られたみたいな感じになって、俺じゃねえよ、弟だよ、みたいな感じで、ボール投げたら、親父がやってきて、なってな、つって。
だからそのさ、ムカついたんだろうな。親父からすると、いや、俺の女に手出しやがってっていう。
もう俺の女っていう意識はないでしょ、もうその時期は。
あ、そう。
うん。
ムカついたんだろうな。
怖いよ。
俺じゃねえよ、俺じゃねえよとか言ったんでしょ。
いやいや、もうまあまあ、そう。子供だからね。
うん。
いいじゃねえし、みたいな感じでしょ
う
ね。
うわ、ムカつくわ。弟の方が聞き分けもいいし、野球の腕もいいのに、兄貴の方が、売れじゃねえよとか言ってたの。ムカつくよな。
そりゃ家出るわ。だから、フレデリックも親父との思い出がありましてね。
はい。
だから、フレデリックはですね、お父さんと森へ行ってあることを教えてもらってたんですね。うん、こういう時はこうだと。
うん。
こういう局面ではこうやるんだぞと。
うん、
でその時、フレデリックが目の当たりにしていた光景はですね、野生の鹿に何を入れている父親の姿だったと。
うわぁ。
銃管を教え込まれていたと。こうやるんだと。鹿の角が、この角度で震える時は、ここを押さえてこうやるんだと。そういう父親をですね、フレデリックは非常に尊敬していたんです。
尊敬した
の、うん。いつかパパみたいになれるかな。なれるさ。お前はパパの子だからな。
うん。
バンバンバンバンっていうこういうですね、日常を送っていたと。
いや、俺見れないんですよね。
あ、もう、何を？銃管？
銃管、銃管もの。
銃管もの、体位を変えたら見れるってことですか？
体位を変えたら
って。正常位でも見れないってこと？
男が人間の場合も、女が人間の場合も見れません。
ああ。
ないと思うけどね。
なんだ。
男が人間の、男が人間の場合の銃管ビデオって。
ケンタウルスのプレイとかはどうなんですか？
ケンタウルスと人間の女性ってこと？
そうそうそうそう。
ケンタウルスの男とケンタウルスの女じゃなくて。
ケンタウルスと二なりの女性ってこと。
だったらまだ見やすいのかな。
見やすくねえよ。ややこしいだろ。情報多すぎる。
よ、四分の三人間だから。
いやいやいやいや。おちんちん何個あんのよ。そのシーン。
ややこしいわ、それ、情報量的に。
ある時はですね、フレデリックが家にいる時ですね、1階からおかんが自分を呼ぶ声がする。これどういうイメージですか、
うん、ご飯よとか、まあまあ、そうそうそう勉強しなさいとか、うん。
夕飯の準備できたわよ、みたいなことですよね。で、おかんに呼ばれて、フレデリックが1階に降りてきて、 その時、うん、目の当たりにした光景はですね、尻を突き出す母親の姿だったと。そしてその隣の部屋では、父親が妹たちとやっていたと。うん、つまりですね、フレデリック家は相関家族なんですね。
うわぁ。
だから、今、なんとか家族とかね。
うん。
流行ってますから、映画で。
台風家族とか。
うん。
で、本当に。万引き家族とか、うん。
このジャンルね。
いやいや。相関家族は人入らんな。
まだ AV のパロリーでもやってないんじゃないですか、これは。
あ、でもあってもいいよね。
うん。あ、もう、あんのか。
おかんが尻突き出してたっていうのは、その、次を待ってたってこと？
おかんは息子と、おとんは妹たちとやるんです。
ああ、そういうことか。フレデリックも入ってんのね。
そうです、そうです。
メンバーにね。
うん、意味がわかると面白い話。
いやいや。意味がわかるとエロい家族の話。
で、フレデリックもですね、こういう状況に一度疑問に思って、母親に、尋ねたことがあったんですね。これ、何これって。そしたら、おかんがですね、うん、いや、みんなやってることよ。って言って、あ、そうなんだっていう。だから、閉鎖的な村だからこそ、まあ、こういうことがまかり通るというね。
でも、口止めしないとさ、クラスメイトとかに言いそうじゃん。
いやでも当たり前すぎるから言わないんじゃないですか、うん、逆に。
パンとやるとき、パンとやるときあるじゃんとか言いそうじゃん友達に。
ああ。じゃあ口止めはされてたのかな。
かはもう本当に田舎すぎて、一学年に一人とか。
ああ、数人ね。
友達がいないみたいなね。
うん。で、フレデリック、19歳の時ですかね、ちょっとですね、ほんの思いつきでですね、妹とやって、
うん、
妊娠させてしまうんですね。そしたら、めちゃくちゃ怒られて、家を追放されてしまったと。
あ、否認はちゃんとしてたんだ。
うん。ただ、この、フレデリック、この時、こう思ったそうです。
うん。
いや、こっちはダメなんかいと。
ちょっと待って。妹とやっちゃダメなの？それとも、否認しなかったことに怒ってんの？
妹とやっちゃダメなんですよ。
あ、うん、妹は父親専用機ってこと？
そう。あ、そうじゃないですか？
ああ。と、なるほどね。
うん、おかんが嫉妬するんですね、フレデリックに。
ああ。あんたには私がいるでしょ
う
と。
うん、そうそうそうそう。
気持ち悪くないですかこの話。
だから気持ち悪いですよ、これ。こんなことを調べて発表したやつが数年後結婚するのかと思うとね、ちょっとしかし。
本当に。奥さんに送りつけようかな。な話を危機として喋ってましたよって。
ねえ。あ、じゃあ、これが配信された数年後チャンスあるってことですかね。
そういうジンクスは今のところ1分の1ですよね。
低いなぁ。前例がない、少ないなぁ。フレデリック、1968年の時、ある、女性と運命的な出会いを果たします。それが、うん、ローズマリーですね。その女性こそローズマリーです。
うん、
このローズマリーという女性、どういう、女性かというと、7人兄弟の5番目。
うん、
で、家庭環境としては、日常的に、父親からの家庭内暴力は絶えない。そんな、うん、家の中です。
うん。
もうみんな、DV に苦しめられてるんですけども、そんな中、ローズマリーだけは、その暴力から免れていたんですね。 それはどうしてかというと、体を許すことによって、その暴力を回避していたと。
暴力されとるやないかい。
それもう暴力という認識ではないんです、ローズマリーにとっては。
ああ、そこが、その、杉岡、山内と僕の違いですよね。性暴力も僕は暴力だと思ってるんで。
いやいや、暴力だと思ってますけど、ローズマリーですよ。
思ってないんでしょ？あなた思ってないんでしょ？
いやいやいや、性過虐はダメでしょうよ。当たり前です。
暴力ですよ。
うん。
僕は暴力だと思いますけど、ね。
僕も暴力だと思ってるって。ええ、
暴力を免れてたって言ったじゃないですか、今。
だそういう物理攻撃的な暴力ですよ。
物理暴力よりも重いと俺は考えてるけどね。あんたらと違って。
いやいやいや。どう見られたいねん。
いやいやいや、本当によ。まだ暴力の方がいいわ。
ああ、まあね。
心の傷も肉体的傷もつきますから、うん、性暴力は。しかも一番信用している身近な大人っていう父親にそういうことされたら、うん、僕は、たくさん傷ついてると思いますけどね。っていうふうに考えてますけど。
いや、全く、全く おっしゃる通りだと思いますよ。
あ、そう。
うん、で、
じゃあやめてください。その暴力から免れてたっていう表現は取り下げてください。うん、ここで。
その D、え？
だそういう、ここで取り下げてください。
ゲルの暴力からは逃れていたと。
うんただ、暴力から、免れてたっていう言い方、表現は良くないと思うんで、ここで取り下げてくださいよ。
あ、はいはいはい。
うん。いいね。
殴る蹴るの、あ、いいですよ、別に。
うん。
はい。ローズマリーのその倫理観ですからね、それは。
ああ、うん、なるほどね。
それを良しとするのは。だから、そういう幼少時代を過ごした、とんでも幼少時代を過ごした二人が、うん1968年、運命的な出会いを果たして、結婚して夫婦になったと。
うん。うん、
で、どんな、この二人が夫婦生活を送るのか、と言いますと、うん、まあ、二人でドライブに出かけるんですね。
うん。
うん、で、可愛い女の子二人組を見つけると、
うん、
フレンドリーに声をかけて、何、どっか行く途中みたいな。
うん、
ララポートを送っていくよ、みたいな、ことを言って、
お前じゃん。
車に乗せると、もうそのまま地下室に、もう直行して、もうその女の子たちに対して、もう両辱の限りを尽くして、で、ローズマリーに至っては、その腰にペニバンが巻かれていたと。
おぉ。
もうそっちなんだと。ということで。だこういう。
いいよね、あれね。
だからですね、女の子は漁ってきては、二人で地下室に連れて行って、もう思いついたエロいこと全部やるんですね。
うわぁ。じゃああれもしたってこと？
あれもしたし、これもしたし、すごいですよ。
あとあれはさすがにしてないか。
あれはね、コンプラ、でもコンプライアンスフリーなんで。
コンプラなんかねえだろ、こいつこんな
できるんじゃないですか、もう。うん。
それ、多分当時も聞きながら思ったんですけど、
うん、
ローズマリーもエロい気持ちでやってたのか、フレデリックに合わせてたのかっていうところが気になる。うん、
いや、エロい気持ちなかったら、ペニバン巻かねえだろうよ。
だから、ペニバンをつけて、幼女を犯すことに、フレデリックが喜ぶから、やってんのかなっていう。
エキシビジョンとして興奮させるためってこと？
本当にそれが好きなんだったら。
いや。喜んでやってんじゃないの？ローズマリーも。
じゃあ本当に運命の出会いですね。フレデリックとローズマリーは。
だから思いついたエロいこと全部やれるとしたら、どうですか、
うん、
っていうか思いついた、今のところ思いついたエロいことをやれてる状況ですかね、うん、
ああ、でも実行に移せてないのもあるよね、それは何個も。
実 行に移せてないタスクがあると。
うん。
それを、今ここで、
うん。
はっきりと表明してください。
でも、あったらいいのになっていう、
うん。
映像作品として、
うん。
あったらいいのになっていうのは、
うん。
お父さんの名前、うん、
はいはい、お父さんの名前、うん。
お父さんの名前とか、
うん。
もっと言ってほしい。
うわぁ、言わない方がよかった。
いやいや、元彼の名前を言わせるとか、彼氏に電話させるみたいな作品はあるんですよ。
うんうんうんうん。
行為中に。
うん。
行為中にお父さんに電話させるのってないよなって俺は思ったことがある。
ああ。絶対こらえようとするよな、お父さんだったら。
こらえようとする？
行為中にお父さんに電話するんですよね。
うん。
バレたくないってことでしょ？今やられてるってこと。
そうそうそう。うんうんうん。そうそうそう。
はいはいはいはい。ああ、なるほどね。
うん。お父さんをもっと使っていっていいんじゃないかな、AV 界っていうふうには思ってるね。
いやー、お父さんの闇出たな、やっぱり。お父さんの倫理観出たな。
無理やりや。もう今作ったんや、無理やり。
うわー。お見それしました。
いやいやいや。黒猫さんはありますか？
いや
ー。実行に移せてないけど、やってみたい。
購入、いやあ、あんまり。
いや、ない人なんかいないっすよ。やっぱり相手方のあるものなので、セックスっていうのは。相手に嫌われたくないから、やってないだけで、本当はこんなのやりたいっていうのは、絶対にあるから。絶対言えまで、絶対終わらせない。
いやいやいやいやいや。いやいやいや。
うん。
ないんだよな、思いついた。だから、シチュエーションとかですかね？僕は。どっちかって言ったら。はい、うん、
場所とか？
うん。だからそういうおごそかな場とか。
おー、例えば？
うん。
区役所とか？
ああ。区役所のなんか、戸籍謄本の待ち時間でやるとか。
うん、ああ。たらい回しにされますからね。2番窓口から次7番窓口行けとか言われるから。
ああ、確かに確かに。
その間で。
あるんだよね。うん。そう。整理券握りしめながら。うん。
うわあ。一瞬その、左手がアップになるんでしょ？
ああ、その、インサートになりますよ。その、ね、整理券のね。うん。
そういうパブリックの場所でやってるのが興奮する。
うん。ですね。僕は、設定というよりかはシチュエーション。
それが実行に移せてない。
うん。移せねえだろうよ。
でもね、黒猫さん。
あと一番興味あるのは、今、メンズエステですね。うん。
グレーな。
グレーな、そうそうそう。
うん。あるのかな、ないのかな、ないんかいみたいなことがあるらしいですね。
そうそう、ここまでの状態にさせといてないんかいみたいなね。
うん。
らしいですけど。じゃあなんで行くんだろうってね。うん。
なんか、中国エステとか、タイ古式マッサージみたいな。
うん。
そういう、ホームページを見てるってことですか？毎晩。
いや、ホームページは見てないですよ。
その近所の。
ただ、やたら X ハムスターにそういうメンズエステのサムネが出てくるなって最近。なんでだろうとは思ってますね。
あるよね。
うん。
目の前にお尻突き出してるのに触ったら、いやいやいや、そういうお店じゃないんでって言われるやつ
みたいな。そうそうそうそう。ええ。もう大丈夫です。というですね、日常を送るこの夫婦なんですけども、 その夫婦生活を、新婚生活を送る上でですね、ローズマリーは、フデレリックとの子を5人、父親不明の子を3人産んでおります。そしてですね、生まれてきた子には、もちろん自分たちが受けてきた教育をそのまま施したと。
うん。
うん、つまり、だから相関家族ですね。
鹿からでしょ？
うん、代々。
鹿の教えでしょ？だから。
鹿、ね、鹿を祀ってたかどうかわかりませんけども、まあ鹿のお面を被りながらやるんですかね。うん。だからやるんです。その生まれてきた我が子に、まあ、を犯すんですね。普通に、うん。それがまあ普通なんで、この二人にとっては。
というか、おかしいと思わなかったんですね、その父の教えが。
うん。
あれでよかったなって思えたんだ。
最初からだって、入りがそれだから。
まあね、比較がないからね。
うん。で、その、まあ、8人生まれた子供たちの中で、特にヘザーちゃんに関してはですね、執拗に虐待されて、最終的にはちょっと殺されてしまうんですけども、その遺体は、まあ、バラバラにして、庭に埋められたということです。まあ、一番リアクションが薄かったんでしょうね。
ヘザーちゃん？
ヘザーちゃん、うん。そう。やっぱ、腹立ってきますからね、リアクションの薄い動画見てると。
あ、うん、逆もあるんですけどね、うるさいやつ。
ああ。ギャーギャー、わめく系ね。
そうそうそう。それも、あの、語彙力あればいいんですけど、ずーっと同じ言葉言ってるやつとかあるんで。
それは逆にリアルですけどね。そんなうまいことを、そんなボキャブラリー豊富にそんな言えるかっていうのもありますけどね。
でも、男の人を責めてるときに、たっぷり間を持たせて、気持ちいいしか言ってこないときとかね。結局それなんか
逆にいいけどな、俺はそれで。
あ、
別にうまいこと言ってほしくないけどな。
そう。
ただ、もう、とっかえひっかえ、女の子連れ帰ってきて、思いついたエロいことを全部やってきたフレデリックがですね、一番興奮することがあるんですけども、はい、それはですね、夜な夜な壁の穴を覗いて、こっそりと見るローズマリーと父親との近親プレイだったと。一番興奮するんです、それが。だから、ローズマリーと親父の関係は、まあ、まだ続いてるんですよ。それを、夜な夜な壁の穴から覗いて、セルフプレジャーすると。それが一番興奮するんです。
へぇー。うん、やだなぁ。
いや、嫌ですよ。
なえるけどね。
ただ、あまたのプレイをしてきたフレデリックの一番興奮することは、これなんですよ。寝取られ？特殊な寝取られ？親父、寝取られなんですか、これは。そうですよね。
そうですね。
親父にやられてるローズマリーを見るっていう。
ああ。
うん。
あ、でもあるか。あ、結構あるわ、その作品。
ああ、親父にね。
ギリの親父に。
うん、ああ、なるほど。いや、寝取られだけはわからないな。
こんなこと言っちゃあれですけど。
うん。
僕の友達の小林さんいるじゃないですか。
うん。
寝取られしか見ないらしいです
。珍しいタイプだな。
おう。
寝取られ見ませんみたいな面してきますからね、いつも。
もう寝取られ興味ない顔ですよね。
うん、怖いなぁ、やっぱ。人間って。
怖いよ。ただ、寝取られしか興味ないって聞いて、がぜん、ああ、友達になってよかったなって思いました。
あ、そうですか。
ええ。
ああ。それはよ、うん。それは良かったです、ね。
はい。
ただね、こんな夫婦生活も、思わぬ形で終止符を打つことになります。そのきっかけとなったのは、娘の友達のある証言だったんですね。
うん、
ウエストさんちがちょっとやばいらしいよっていう。
ほう。
うん。どうやらやばいらしいってことが、うん、噂が噂を呼んでですね、ウエスト家に子供への虐待疑惑が浮上するんですね。
はあ。
うん。そして揉めに揉めて裁判まで行くんですが、証人として出廷した二人の子供たちが、証言を拒否したため、結局は無罪判決となると。
おお、守ったんだ。
うん、最後の最後でやっぱ、お父ちゃんお母ちゃんだからと。
ああ。
腐ってもお父ちゃんお母ちゃんだからってことで、言えなかったんですね、やっぱり。しかしですね、その後、ヘザーちゃん、虐待死して、遺体、庭に埋められた、ヘザーちゃんに関する捜査が始まったんですね。していくうちに、夫婦に殺害疑惑が浮上して、最終的に、二人が自供したため、逮捕に至ったと。
ああ。
ね。で、フレデリックは裁判が始まる前に、首吊り自殺。
ああ。
ローズマリーは、終身刑判決を受けて、今も、塀の中で食材の日々を送っております。
耐えられなかったんだろうな、恥ずかしくて。
まあ、恥ずかしいっていう気持ちないだろう。フレデリックに。娘を犯せない日々がもう耐えられないんでね。セックスできないっていう。
王様ですもんね。
うん。もう、自ら命を絶ったんでしょうね。以上なんですけども。
はい。
私がね、この事件で何を言いたかったかと言いますと、
はい。
やっぱりですね。
はい。
だから、人にとってですね、穴っていうのはですね、はい、本当に、切っても切り離せない、うん。その穴に支配されて、穴に囚われて、生きていくんだな、人って、ってことですね。
穴に、
やっぱ穴。利用
されたんですよね。
うん。穴から生まれてくるし、人は。結局穴なんですね。人とは考える穴である。ですね。
考える足ね。
うん。それも穴なんですよ。だから。
うん。
うん、
地獄少女っていうアニメで、
はい。
人を呪わば穴二つって言うじゃないですか、毎回。
うん。
あれどういう意味なんですか？
どういう意味？人を呪わば穴二つ、一遍死んでみる？じゃあ、
そうそうそう、
死ぬんですけど。だから、同じ穴の無地なってことでしょ？
え？そうなんですか？
人を害すると密かにやったつもりであっても同じ仕打ちにあることを覚悟すべきである。
あ、意味があるんだ。ちゃんと。
だからちゃんと因果、は、巡り巡って自分に返ってくるぞと。密かにやったことで。
それがなんで人を呪わば穴二つって言うんだろうね。
確かに。だからまあ、でも、そのエロいこと全部できてるんで、この二人に関しては。まあ、悪くない人生なんじゃないかな、とは思いますけどね。性に関して言うとね。うん。やりきっ ってるでしょ。
まあ、子供たちがかわいそうだな。
でも自分のことをかわいそうって思ってない可能性もあるんだよね。だから、あと似た幼少時代を過ごしてきた女の子に惹かれるのかなっていう。
ああ。
同じような家庭環境。
黒猫さんで言うと？
言うと、あの、ちっちゃい頃に、鼓膜が破れてる子なんで。だから レスリングとかやってきた子かな。
ああ。
うん。
で、ある日、家か学校から帰ったら、机の上に、インナーチャイルドっていう本を置かれてる女の子ですよね。
うんうんうん、そんなやついねえだろよ。
あ、ありました。
何ですか？
人を呪わば穴二つね。
うん。
墓穴。
墓穴、ああ。
呪いは自分の命が代償なので、誰かを呪う場合は、相手の墓穴と自分の墓穴が必要になる。なるほど！
ああ。
めちゃくちゃすっと落ちたわ、これ。これだけリスクあるぞってことね。
ああ、なるほどね。はい。以上、フレデリック・ウェストの回でした。
いやー、勉強になりました。ありがとうございました。